鈴木ゆりです。土日にわたってお送りするポッドキャストウィークエンドレコメンド、今週の後編いよいよスタートです。
さて、小磯和成と
近藤恵理子が
MC 当番でお送りしております今週のウィークエンドレコメンドタイムリッスン。
本日最初のレポーター、次のレポーターはこの方、
花岡恵子です。
ようこそいらっしゃいました。
ようこそ。なんかスタジオに入ってきた時は結構酔っ払い風でしたけど、うん、おしとやかを気取っていらっしゃいます。
何をおっしゃいます、シラフでございますよ。
あ、
そうでございますの。
今日は、お二人アニメ好きということで、はい、普段はいろいろと教えていただいてばっかりなんですけれども、はい、今日は皆さんと一緒に私もアニメのお話できればなと思いまして、
う
ん、アニメのネタを持ってまいりました。私が本日ご紹介するのは、うん、未来少年コナンです。
あー、いいねー。
ご存知、もうご覧になりました。
当たり前じゃないですか。
そりゃそうですよ。
さすがもう、紹介するまでもなかった。
いやいや、これね、うんうん、聞いていらっしゃるリスナーの方にぜひ紹介してください。
いいですか、はい、未来少年コナン、まず、うん、宮崎駿の第1回。深い監督作品でございます。
そうですね、
そうですね、
はい、間違ってたら言ってくださいね、都度お願いいたしますねでこれは一番最初に放送されたのは1978年、うん、NHK で放送されたんですよね、うんうんうんうん、で物語の内容をざっくりお話ししますと、うん、世界的な大戦争が勃発しまして、うん、超磁力兵器って言われる、うん、すごいパワーを持った兵器での、世界がもうほぼ滅びてしまうような最終戦争が勃発した後の20年後のお話なんですね、うん、で未来少年コナンというその名の通りコナンが主人公で、うん、その戦争が終わった後に残され島というところでコナンがおじいさんと2人で暮らしているんですね、うん、でもう人類の生き残りはこの2人しかいないと思って2人で暮らしてたんですけれども、ある日海辺に女の子が流れ着いているんですよ、うん、それがラナという女の子でして、そのラナはハイハーバーという島からやってきたんですけれども、実はそのハイハーバーのラナは、
思い出し思い出しやってますよ。
ハイハーバーのラナは、インダストリアという国から追われていたんですね。なぜかというと、ハイハーバーは違う。インダストリアの、は科学都市で、そこで、太陽エネルギーというものが必要になっていて、ただそれを復活させるには、ラーナのおじいさんであるラオ博士という人の力を借りなければいかなかったんですけれども、なかなかその人が言うことを聞いてくれない、ということでその孫娘であるラナをまず手駒に取ろうということでインダストリアから追われている、その途中で流れ着いたのが残され島だったということで、そこからいろいろとラナを助けようということで、コナンとラナの冒険活劇が始まるというお話なんでございますよ。
よく調べた
いいね。なんか説明を聞きながらカットカットが脳裏をね、
いや私ね本当に、ジブリ大好きで、昔からナウシカやラピュタとかね、セリフを覚えるほど、見るわけじゃないですか、でそれでも未来少年コナンは今まで一度も見たことなかったんです。
なかなかねシリーズものだし、
古いですしね、結構
そんなにね再放送されてないんです。
されてないかも、昔なんか朝とかやってた覚えはありますけど、
ただ今結構ネットフリックスとかフールーとかそういうネットの映像コンテンツ結構見られるようになってて、今アマゾンプライムでやってるんですね。でそれで私はもう26話をね一気見したわけですよ、ほぼ数日でね全13時間ぐらいのものをねやりましたよ。もう止まらなかったんですもんだって。
でも名作は止めれない、
で何がやっぱり心をくすぐられるかっていうと、
何
宮崎駿の原点がそこに詰まってるじゃないですか。
そうですね、そうですね。
もうね、至るところに、あ、これ、ナウシカのセリフだとかね、あ、この構図見たとか、ラナを助ける、 コナンのこう動きとかがこうパズーに重なったりするわけですよ。そう。で、コミカルな結構動きがカリオストロの一面にも見られるなとか、結構ね、そういうつながりで見ていくと、どんどんハマっていっちゃうんですよね。なぜここも、これを知らなかったと思って、ぜひジブリ作品が好きという方は、ぜひこの原点に立ち返っていただきたい。そうすると、まあ、改めて、あ、ここで繋がってたんだとか思うんですよね。で、一番ね、シンクロしてるのが、敵役のレプカっていう人がいるんですよ。インダストリアの、まあ、一番、ドン、影のドンなんですよね。そうね。そう。その人はね、まあ、ムスカなんですよ、言ってしまえば。
まあ、まんまだよね。
そう。そう。で、あるところでは、その、ムスカの末裔とも言われてるんですね、レプカが。
ああ、なるほど。
そうそうそう。結構そういうつながりがあったりとかするので、もう一回ぜひ、見ていない方は、この未来少年コナン一気見していただき、まあ一気見じゃなくてもいいんですけどね、してもらいたいなと、思いますよ。
ね、したくなりますね。
いや、いい作品だと思いますよ。ちなみに、ラナの中の人の信沢美恵子さんは、
中の人
魔女の宅急便でキキのお母さん役やってますね。
そうなんですか。
そうなんですよ。
ああ、お母さんでしたか。
そうなんですよ。
ああ、わかる。やっぱり基本的には、ラナがシータで、コナンがパズー的な雰囲気がありますよね。で、その、やっぱり共通してるのはシータとラナでね、柔らかい声ですよね。柔らかくて、優しくて、でも芯のある声っていうのがね、結構宮崎アニメの女子、そういう系なんだなと思って。昔は憧れましたね。
まあ多分監督が好きな女の子だよね、あれね。
そうですね。結構ね。
結構ああいうタイプ、
ああいうタイプ
多いよね、なんかね。
髪型とかも、
だいたいみんなショートになりますよね、
途中からね。
途中からね、ちょっと切られちゃったりとかして、
外的要因でショートになる場合が多いんだけど。
そうそうそう、シータもね、最初長かったんですけど、ムスカにね、鉄砲でバンバンって撃たれて短くなっちゃうし、
ムスカの射撃力すごいですからね。
すごいすごい。2発ともちょうどね、お下げにパバンって当たったりとかね。
まあ、あの銃弾がすごいわね。髪の毛、
そう、一束。
そこそこの直径がある三つ編みを撃ち抜きつつ、シータこの肌には傷一つつけないという、
あのね銃弾の技術がすごいですよね。そういうのありますよね。
どんなライフリングしてんだろうとか考えてるね、あれね。
すごい、もうね、止まんない、もう大好き。途中で地殻変動を予知した虫たちがこう大群となって逃げていくところとかが、これはね、もうナウシカナウシカでしょ、この虫大きくなったらオウムでしょみたいなね。もう興奮が止まなかったですね。
まあ、興奮してるもんね。
もう興奮興奮。
あ、でも未来少年コナンが好きならば、ちょっと似たような世界観というか、不思議の海のナディアにぜひ次は手を出してほしいな。
私当時見てたんですよ。
マジか。
ただ最後まで行ってないんです私。
途中で。人は多分多いと思います。南の島に旅立ってから挫折する人は多数いる。
そうですね。
多分私もそこら辺だったと思います。
で、久しぶりに見てみたらなんかめっちゃすごいことになってる。
そうそうそう。そうですか。
世界観が私の知ってる番組と違うけどみたいな、ね。
だいぶ変わったんですね。その南の島に行ってから。
でもなんかこうね、だんだん SF へ変わっていったりとかっていうところも似た、まあ個人的な意見ですけど、結構ちょっと似た雰囲気もありますね。
わあ、じゃあ私のまた眠れない日々がこれからも続きそうですね。
うちで鑑賞会やろう、鑑賞
会。やりましょう早々に日程決めましょう。
はい、花岡さん。暑いね。
暑い。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあここで一曲お届けしましょうかね。ザ・ロープリバーブルースバンドでキャピレット。
blessings come in threes, bargains and guarantees. And how does this lady make me go crazy without even a sound around to pick up the pieces? Sunlight through trees, please. Blindness on its knees. Blessings come in threes. Bargains and
Weekend
Recommend. I'm Rhythm. はい。
小磯さんって、
はい、
結構スマホのゲームとかお好きですよね。
はい。今ディズニーツムツムとチェインクロニクルとファイナルファンタジーレコードキーパーやってますね。
多いですね。そう、まあね、皆様にちょっとご説明すると、小磯さんふって見た時に、あ、またなんかスマホで調べ物してる、難しい顔してって思ったら、大抵ゲームやってますからね。大抵ずーっと指動いてるって思って。まあ私はあんまりゲームを知ったことがない人種なんです。
ああ、そうなんですね。
あの小学生中学生の頃に親から禁止されてたので、なかなかこうゲームのやる脳みそ、ゲームをするなんか脳みそがなかなかできてなくって、セーブをどういうタイミングでするのかとかね、結構大きくなってから知ったんですよ。あ、なるほどみたいな、殺されるかもしれない前にセーブしとけばいいんだみたいな。
そうボス戦の前は、ね、そう必ずするみたいなね。
知らなかった。今日はここまででセーブするんだと思ってた。
でも僕もね、子供の時に親と一緒に暮らしてた時は、うん、一切そういうものを与えてもらえなかったんです。大学生になってある程度バイト代とかで自分のお金が自由になって、うん、一人暮らしとか始めてて、うん、プレステを入手してしまってから覚醒しましたね。
なるほど。
もうゲーム以外のことはしてなかったくらいのゲーム人生でしたね。
ちょっと廃人ですね。
廃人。
ちょっと廃人ですよ。完全に廃人でした、ね、あれ完全に、ちょっとオブラートに包んだのに。
僕の時代だったからまだテレビゲーム、コンシューマーゲームで住んでたけど、うんうん、今だったら確実にネトゲ廃人ですよ、ね。
ああ、確かに。
でも僕逆にネトゲは一切やったことないんですよ。
うん。うん、まあそんなね。
ゲームやってきたから恐ろしさがわかるんですよね。
なるほど。課金しちゃう。課金しちゃう。
絶対抜けられないとか。
それでね、私最近ゲームを始めたんです。
お、何でしょ
う。乙女ゲームを、いわゆる
踏み込んでしまった、
うん、でもね、これはね、踏み込み得ざるを、あ、踏み込み
踏み込まざるを得ない、
踏み込まざるを得なかった。
自称ナレーター、日本語が怪しいぞ。
まあね、もうタイトルを聞いてください、はい、エジプト神と恋しよう。
え、
恋愛ゲームなんですけれども、
エジプトの神様？
そう、恋愛対象の同級生とか先輩とか後輩とか、はい、まあ主人公は高校生なのでがエジプト神なんです。今画面をお見せしてお笑いいただいたんですけども、どうしてお笑いになったんですか？
人間じゃねえじゃん。もう本当にエジプトのピラミッドのヒエログリフみたいな、絵文字の合間合間に書いてあるなんとか神だっ
け、
ね、
そう
ああいう鳥だとか動物だとかの頭、まんまじゃないの、これね。
犬の頭になっているアヌビス様とか、ね、鷹の頭になっているホルス神とか、ね、あとメジェドっていう後輩なんですけれども、恋愛をする相手がこのエジプト神なんです。ね、すごいんですよ。もうなんかしかも壁画って あれみんな横顔なんですよ。まあその壁画がみんな横顔なのは横顔の方が描くのが簡単だからって言われなんですけれども、ね、だからこの映像の中にゲームの中で出てくる彼らの映像がみんな横顔なの。
あ、そう。
そう。
決して正面は出てこない。
決して正面は出てこない。だからすごく悩んでいるホルス神とかは向こう側向いちゃってるからなんか後頭部しか見えないとかね。そういうなんか
体格良すぎない
か。まあそんなんなん、そんなゲームなんですけど最近ね始めたんですよ。
はい、
大変でこれをクリアするのが、
ああ
なんか親密度を上げていったら突然心臓を捧げなくちゃいけなくてなんか心臓を取られてしまってゲームオーバーだったりとか、
あ、それゲームオーバー
とかね。そう、なんか他の神お尻寿司を信頼しているメジェド君にお尻様のことを聞こうとしたら、あ、なんか悪い目だから早く摘まなきゃみたいなので殺されちゃったりすぐ心臓を取り出されちゃったりとか、あとなんかまあすごく恋愛したのにもかかわらず心臓取り出されちゃったりとか、 あの気をつけないとすぐ心臓を取られるフラグが立つんです。
あ、そう
っていう乙女ゲームを今してるんですけれども、先日これをね島田さんに見せたら大激怒されまして、 あのこれは萌えではないって言われて違うよと思って、ほら釣りに行って釣り上げたのがね、
あれクレオパトラ的なお姉さん、
お姉さんだったりとか、これデートですからね。
あ、デート、
これデートですとか、そういうね、いろんなエンディングがあるんですけれども、あと誰とも恋愛にの状態にならずに終わるエンディングとかもあったし、
はあ、
なかなかね、コンプリートできない。難しいですね、乙女ゲーって。
それって相応のエジプト的な知識が要求されるんですか？
全然そんなことなかったです。
普通の恋愛ゲームなんですね。
はい、普通の恋愛ゲームで恋愛対象の人が犬の頭だったりとか、タカの頭だったりとか。
じゃあ好感度上げてって、うん、選択肢を間違えなければ、
そう、
ハッピーエンド
という。そんなに選択肢も複雑、うん、複雑というか何、どちら供物はどちらを捧げるべきみたいなそういうのはなくって、ああクレープをもらったからすぐかぶりつくか、ああそれともなんか彼が何を買ったのか聞いてみるとか、ああそういうなんかいわゆる普通のゲームっぽい普通の日常生活っぽい選択肢しか出てこなかったですよ。
選択肢ごとにメモっていけばすぐだね。なんかね、
そうかな、
うん、ちゃんとメモっていかないとね。これ覚えてるつもりで意外とルートを覚えてないから。
あ、そうなんですね、うんうん、さすがゲーマーなるほど。まあそんなわけで、うん、最近ちょっとハマっている乙女ゲームですよ皆さん。乙女ゲーム、
乙女ゲームなのかこれ。
エジ恋でした。
はい、じゃあそんな不思議な感じの恋愛ゲームでね、
うん、
はい、違う、ここで最後の一曲をお送りします。レームドライバーズでフローズンエッグ。Without pain, I got
ークエンドレコメンドタイムリス。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りしました。
ウィークエンドレコメンドタイムリス。
はい、というわけで今週も土日にわたってお送りしてまいりましたが、あ、こんちゃん花粉は大丈夫なの？
花粉は目がひどいですね。
あ、そう、
なので今年はちょっと厳しいですね。なぜかと言いますと、多分ね、ニュージーランドで山の中を4時間ぐらい乗馬でトレッキングしていったんですけど、はい、その時に許容量を若干個数ぐらい吸ったらしくて、
あ、そう、
もう今年はね、目が痛すぎて頭痛くなってきました。
ニュージーランドに花粉症ってあるの？
あります。ヘイフィーバーと言います。
あー、流行ってる。
まあ人によりけり。
マスクしてる人いっぱい。
あ、ノーノーノーノー、いないって言われる。いないね。
ぐじゅぐじゅのままマスクやってる。
多分みんなハンカチで鼻噛んでますからね。
あー、そうなんだ。
あっちってティッシュが高価なんですよ。
あー、そう、
うん、
原材料いくらでもありそうだね。
木がいっぱいあるからね。
まあまあ大概なんか遺産とかになってそうだから、無駄に切っちゃいけないんだろうね。
多分ね、多分ね。え、ひどいんですか花粉症？
いや俺全然だ。
あ
の、まあ、僕もだいたいこの番組で大概お酒を紹介してるじゃん。
はいはい。
お酒は結構花粉症の人は天敵な感じで。
そうなんですか。
まあ、健康な人もね、あの深酒しちゃうと結構鼻炎になりやすいんですよ。また鼻炎になった時で耳鼻科の先生に必ず言われるのは飲んじゃダメだよって、ね、言われるくらいなんで、うん、アルコールってのが要は花粉症の薬とかのヒスタミン剤とかのこういうのを弱めてしまったり、ね、うんうんうん、まあ、元々鼻の粘膜とかをちょっと鼻の粘膜が腫れたりするからね、うんうんうん、アルコールのもともとの作用として。
そうですよね。
だから花粉症の症状がひどい人はまあちょっと我慢した方がよろしいという。
ひどくないよ。花粉症じゃないよ。
大丈夫、僕が代わりに飲んであげる。
深酒ダメです。もう飲む話ばっかりしてますけど、
最終的にはね飲むことなんですけどね。はい、というわけで今週は小磯和成と
近藤恵理子でお送りしました。
また来週お会いしましょう。
聞いてね、じゃあ。